広報やとみ11月号。皆様こんにちは。広報やとみ令和7年11月発行の第236号をお届けします。編集発行やとみ市総務部人事秘書課やとみ音訳の会ダイジェスト版。音訳大木秀子、奥山玲子、伊藤美恵子、斉田よし子、服部典子、山口清美、松池和子、八木茂子、服部恵子、砂田利美。今月の担当は砂田利美。以上、やとみ音訳の会のメンバーです。今月は28ページです。はじめに目次をご紹介します。1、表紙。2、ハッピーバースデー。3、下水道へ接続を。4、令和6年度決算報告。5、トピックス。6、やとみ市民文化展。7、暮らしの情報。8、町の話題。9、教育の広場。10、図書館だより。11、スポーツニュース。12、市長の部屋。13、すくすくプラザ。14、保育の広場。15、令和8年度私立保育所入所受付のご案内。16、保健センターだより。17、各種相談。18、平日夜間休日診療。19、有料広告。1、表紙。町の情報オアシス広報やとみ2025年11月236号。今月の表紙。9月9日火曜に大藤小学校で行われた新米給食会。市の人口と世帯数、令和7年10月1日現在、人口43,442人、先月より12人増加。男性21,934人、12人増加。女性21,508人、増減なし。世帯数19,319世帯、21世帯増加。2、ハッピーバースデー。11月生まれの子どもたち。長尾真由ちゃん2歳、2歳おめでとう。浅井育人ちゃん3歳、電車大好きアクティブボーイ。長谷川なごむちゃん1歳、大好きななごむ1歳おめでとう。宇佐美涼ちゃん3歳、笑顔が素敵なパワフルボーイ。佐野春久ちゃん3歳、3歳のお誕生日おめでとう。吉岡千春ちゃん1歳、みんな僕にメロメロ。西田ほのかちゃん2歳、2歳も笑顔あふれる1年に。山森そのかちゃん1歳、我が家の元気印、そのちゃん大好き。田中クオンちゃん1歳、3代目暴れん坊将軍。薄井心ちゃん1歳、1歳のお誕生日おめでとう。子供の写真を載せませんか。応募期間11月1日土曜から7日金曜必着。対象者1月生まれで1歳から3歳までの子。2次元コードが載っています。問い合わせ市役所人事秘書課内線475。
3、下水道へ接続を。きれいな町で暮らすために、公共下水道農業集落排水。下水道の役割とメリットは、汚水を速やかに下水道へ流すため、浄化槽の維持管理が不要に、悪臭がなくなる。公共マスから先の下水道管は市が管理。水路がきれいになり、ハエや蚊などの害虫が減る。接続しないといけないの？公共下水道、下水道が使えるようになったら、速やかに下水道へ接続することが法律で義務になっています。下水道法10条、11条の3、農業集落排水、地域の皆さんの同意のもと整備された施設ですので、施設を有効に活用し、地域全体で快適な生活環境にするため、積極的に接続をお願いします。 接続するにはどうすればいいの？接続工事は適切な施工を守るため、指定工事点でなければ施工することができません。指定工事点が市との書類のやり取りなどを行ってくれるので、直接工事点にご依頼ください。工事費は施主である皆さんのご負担となりますので、何社か見積もりを取ることをお勧めします。二次元コードが載っています。弥富市下水道排水設備指定工事点一覧表と、農業集落排水使用料と、公共下水道使用料です。使用料について、下水道に接続すると下水道等使用料がかかります。使用料は2ヶ月に1度、水道料金とともに天南部水道企業団へ支払います。公共下水道、農業集落排水の使用料は、市ホームページをご確認ください。市では市民の皆さんが快適に暮らせるように、水質汚染を防止し、自然環境を守るため、下水道の整備を進めています。下水道が使える地域、共用開始区域に住宅、店舗などをお持ちの方は、接続をお願いします。接続促進チラシの二次元コードが載っています。問い合わせ、市役所下水道課内線282から284。汚水が流れる仕組み、公共マスから下水道管を通り、マンホールから処理場へ。処理場できれいになった水が海へ放流されます。公共下水道は県の処理場、農業集落排水は市の処理場。弥富市の公共下水道では、下水道事業で通常は徴収する受益者負担金を徴収していません。共用開始済み区域、共用開始区域の方には、共用開始時に資料や説明会でご案内しています。お住まいの地域が共用開始区域かご不明の場合は、市役所下水道課にお問い合わせください。二次元コードが載っています。
4、令和6年度決算報告。令和6年度歳入歳出決算の状況について、市民・事業所の皆さんから納めていただいた税金などがどのように使われたのかをお知らせします。一般会計では、歳入決算額186億3831万7000円、前年度比 3.6% 増に対し、歳出決算額178億2466万2000円、前年度比 2.9% 増となり、令和7年度へ繰り越した事業に充てるための財源2349万1000円を除いた実質収支が7億9016万4000円の黒字になりました。また、令和6年度のみの収支を示す単年度収支は1億6163万5000円の黒字となり、その額に実質的な黒字・赤字の要素である令和6年度中の財政調整基金への積み立てや取り崩しを加味した実質単年度収支は1億6905万2000円の赤字になりました。一般会計歳入、円グラフで表しています。自主財源 57.6%、依存財源 42.4%。主な内訳、市税 48.6%、国庫支出金 15.6%、県支出金 6.4%、地方消費税交付金 6.2%。一般会計歳出目的別、円グラフで表しています。主な内訳、民生費 46.3%、教育費 11.6%、総務費 11.3%。一般会計歳出性質別、円グラフで表しています。主な内訳、人件費 20.8%、扶助費 25.0%、補助費等 14.4%、物件費 13.3%。主な歳出事業、総務費、コミュニティバス運行事業、1億1492万6000円、民生費、子ども医療費助成事業、 2億5514万1000円。後期高齢者医療事業、5億4707万4000円。衛生費、人海処理事務事業、3億6595万7000円。ゴミ収集事業、2億1389万8000円。農林水産業費、農業基盤整備事業、1億7481万8000円。土木費、道路改良事業、2億971万9000円。消防費、天南部消防組合負担金事務、7億2313万4000円。教育費、中学校管理運営事業、うち弥富北中学校長寿命化改良工事、4億660万5000円。特別会計、土地取得、歳入決算額148万9000円、歳出決算額148万9000円、国民健康保険、歳入38億9466万8000円、歳出38億3619万2000円、後期高齢者医療、歳入8億782万7000円、歳出8億498万7000円、介護保険、歳入38億6688万7000円、歳出37億2582万2000円、合計歳入85億7087万1000円、歳出83億6849万円。企業会計、下水道事業会計、収益的収入額10億1481万5000円、収益的支出額9億4587万円。資本的収入額10億5267万9000円。資本的支出額12億9677万6000円。市債長期借入金の借入状況。6年度末現在高。一般会計。147億4884万8000円。前年度より4億2947万7000円減。土地取得特別会計。3億7130万。増減なし。企業会計。89億7838万4000円。2億8110万5000円増。合計240億9853万2000円。1億4837万2000円減。一般会計の市債現在高。6年度末現在高。市民1人当たり33万8859円。8408円減。1世帯当たり77万4340円。
3万1646円減。
令和7年1月1日現在の弥富市の人口は4万3525人。世帯数は19047世帯。基金、将来の蓄えの状況。市は令和6年度末現在、特定の目的のために9の基金を設けています。大きく分けると、一般会計の基金が6、財政調整基金など、資金を運用する基金が1、土地開発基金、特別会計の基金が2、国民健康保険事業財政調整基金などがあります。6年度末現在高、一般会計26億480万8000円、3億312万5000円減、市民1人当たり5万9846円、6685円減、1世帯当たり13万6757円、1万7657円減。 健全化判断比率などの公表。健全化判断比率とは、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け、当該比率に応じて財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るための行財政上の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的とする地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、各地方公共団体が算出・公表する指標のことです。公表するのは健全化判断比率のうち、1実質赤字比率、2連結実質赤字比率、3実質公債比率、4将来負担比率の4指標と資金不足比率です。令和6年度決算に基づき算定された弥富市の健全化判断比率及び資金不足比率はすべて基準を下回っておりますが、今後も慎重な財政運営に取り組みます。5トピックス6項目です。1.11月は児童虐待防止キャンペーン期間です。問い合わせ市役所児童課内線152-153。児童虐待の相談件数は年々増加しており、社会全体で解決していく問題となっています。子ども家庭庁では毎年11月にオレンジリボン児童虐待防止キャンペーンとして集中的な広報啓発活動を行っています。児童虐待とは、身体的虐待、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶるなど、ネグレクト、ひどく不潔にする、食事を与えない、家に閉じ込めるなど、心理的虐待、言葉による脅し、無視、子どもの前で家庭内暴力、兄弟間での差別など、性的虐待、子どもへの性的行為、性的行為を見せるなど、少しでも虐待の可能性を感じたら、どうか迷わずお電話ください。匿名可能、秘密厳守、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189、いち早く24時間対応、天児童障害者相談センター、電話25-8118、市役所児童課内線152-153。2.12月定例会の開催日程予定。問い合わせ市役所議会事務局内線513。ケーブルテレビ中継、本会議の一般質問を放送予定。午前9時30分から会議終了。録画放映は当日午後7時から予定。インターネット配信。開催後、おおよそ10日後から配信予定。期日、11月26日水曜、日程、本会議、議案説明など。12月9日火曜と10日水曜、本会議、一般質問。11日木曜、本会議、議案質疑。15日月曜、総務建設委員会。16日火曜、厚生文教委員会。17日水曜、予算決算委員会。23日火曜、本会議、委員長報告、討論、採決。3、蟹江警察署からのお知らせ。問い合わせ、蟹江警察署生活安全課、電話95-0110。市役所市民協働課、内線432。自転車等被害が昨年よりも多発しています。市内では7月だけで7件、昨年度対比プラス3件発生しました。発生場所のほとんどが駅付近の駐輪場か自宅敷地内です。自転車を盗まれないように通常の施錠のほかにワイヤー錠などで2ロックしましょう。手間は5秒、効果は絶大、2ロック。市内犯罪発生状況、令和7年7月暫定値、校区、弥生、車上狙い1、自転車等3、桜、自転車等3、日の出、車上狙い2、英南、車上狙い1、大藤、自動車等1、自転車等1、十四山西部、侵入等1、部品狙い1、 特殊詐欺、SNS 型投資詐欺、SNS 型ロマンス詐欺、オートバイ等、自販機狙い、ひったくり、強盗、白鳥航空、十四山、東部航空は0件でした。4.TKE スポーツセンタートレーニング講習会11月の予定。問い合わせ TKE スポーツセンター。日程1日、2日、5日、8日、9日、11日、15日、16日、20日、22日、23日、28日、29日、30日。トレーニング室利用料、初回は無料。大人300円、中学生150円。申し込み方法、電話または窓口。5、国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です。問い合わせ、年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004 ナビダイヤル、電話 03-6630-2525、050から始まる電話の場合、月曜から金曜午前8時30分から午後7時、第2土曜午前9時30分から午後4時。国民年金保険料は所得税及び地方税法上、社会保険料控除として、その年の課税所得から控除されます。令和7年1月1日から、令和7年12月31日に納めた保険料の全額が控除対象です。令和7年中に納めたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も対象です。社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。日本年金機構から、社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が対象者に送付されますので、届きましたら大事に保管してください。マイナポータルで電子版を受け取れます。電子版のメリット。e-tax で使える。郵送より早い。確定申告が簡単。利用方法。1、マイナポータルで年金ネットにログイン。2、電子送付希望の登録。3、マイナポータルのお知らせで受け取る。電子送付希望の登録をすると郵送されなくなります。控除証明書相談チャット。日本年金機構ホームページ24時間対応 Q&A を掲載、二次元コードが載っています。6、後期高齢者医療の医療費通知について、問い合わせ愛知後期高齢者医療コールセンター。電話 0570-011-558。 この医療費通知は、被保険者の方にご自身の受けた医療の状況を知っていただくことと、診療日数や医療費に誤りがないかを確認していただくことを目的としています。対象期間、令和7年1月から10月診療分、送付月、令和8年2月、令和7年11月から12月診療分、令和8年6月予定。確定申告でご利用になる場合について、医療費通知は確定申告の医療費控除を受ける際に、医療費の明細書として使用することができます。ただし、療養費や高額療養費の払い戻しを受けた場合などを、医療費通知の支払った医療費の額が実際にご自身が負担された額と異なる場合は、ご自身が負担された額に訂正していただく必要があります。また、11月、12月診療分や医療機関などからの請求が遅れたものは、お手元の領収書に基づいて医療費の明細を記入してください。この場合は、領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。マイナポータルに登録されている方は、令和3年9月以降の医療費通知情報を確認することができます。6、弥富市民文化展、二次元コードが載っています。2025年11月14日金曜日から 2025年11月16日日曜9時から17時、最終日は15時まで。総合社会教育センター第一多目的室ほか入場無料。文化協会団体、一般団体、個人、市内小中学生、黎明高校生徒作品展示、弥富市障害学習課総合社会教育センター内、電話 0567-65-0002。
7. 暮らしの情報。 7-1 寝具洗濯乾燥消毒サービス2回目を実施。対象者、おおむね65歳以上の一人暮らし高齢者の方、要介護3から5介護保険法の認定を受けた方、身体障害者1、2級の方、自己負担分の費用、世帯の前年度分の市民税に応じて0から300円、申し込み期限11月14日金曜、申し込み方法、市役所介護高齢課及び住島支所に備え付けの申請書を提出。今年度中に申請済みの方は、再度の申請は不要です。実施日などは申請された方へ後日連絡します。問い合わせ、市役所介護高齢課内線174、住士山支所。 7-2 産前産後期間は国民年金保険料が免除されます。免除期間、出産予定日や出産日が属する月の前月から4ヶ月間。多胎妊娠の場合、出産予定日や出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間。対象者、国民年金第1号被保険者、自営業者などで、妊娠85日、4ヶ月以上の出産をされた方、死産、流産、早産された方を含みます。産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。申し込み期間、出産予定日の6ヶ月前から、必要書類、母子手帳など、別世帯の子の場合、出生証明書など、出産日と親子関係を明らかにする書類が必要。問い合わせ、市役所保険年金課、内線124-125、中村年金事務所、国民年金課、電話052-453-7200。7-3、11月30日、いい未来は年金の日です。二次元コードが載っています。年金ネットでは、パソコンやスマートフォンから、いつでもご自身の年金記録を確認できるほか、ご自身の年金記録から様々な条件を設定した上で、年金見込み額の試算をすることもできます。将来の生活設計について考えてみませんか？また、マイナポータルと連携すると、国民年金保険料の口座振り替え申し出などの電子申請や、e-tax での確定申告で利用可能な控除証明書などの電子データが取得できます。ご利用については日本年金機構ホームページをご覧ください。問い合わせ、中村年金事務所、国民年金課、電話 052-453-7200。 7-4、女性に対する暴力をなくす運動。毎年11月12日から25日、女性に対する暴力撤廃国際日までの2週間は、女性に対する暴力をなくす運動実施期間です。もし被害に遭ってしまったら、一人で悩まず、まずはご相談ください。相談先、DV、電話、シャープ8008、性犯罪、性暴力、電話、シャープ8891、問い合わせ、市役所市民協働課内線434、ID 100-2667。7-5、犬の糞は飼い主が責任を持って片付けてください。最近、民家の駐車場、市内の田んぼ、公園やその周辺の道路に犬の糞が放置され、非常に迷惑しているとの苦情が寄せられています。犬の散歩時には、スコップや袋などを携帯し、必ず持ち帰ってください。問い合わせ、市役所環境課。内線232-233。7-6、令和7年度、第3回リユース品抽選提供のお知らせ、無料、二次元コードが載っています。八宝クリーンセンター、内容、八宝クリーンセンターに搬入されたゴミの中で、まだ使用可能なものを清掃し、無料で抽選提供を行います。 対象者、弥富市ほか6市町村、在住在学在勤の方。申し込み期間、10月27日月曜から11月28日金曜、午前9時から午後5時。問い合わせ、天間地区環境事務組合、環境対策室、電話 68-6500、ファックス68-6700。
7-7、愛知県内一斉の残業で、愛知ワーク・ライフバランス推進協議会では11月19日第3水曜日を愛知県内一斉の残業デーとして定め、働き方を見直す契機となるよう普及啓発に取り組んでいます。問い合わせ、愛知県労働福祉課、電話 052-954-6360、 ID100384。 7-8、愛知県最低賃金改正のお知らせ。愛知県最低賃金は令和7年10月18日から時間額1140円に改正されました。県内の事業所で働くすべての労働者、常用、臨時、派遣、パート、アルバイトなどに適用されます。問い合わせ、対馬労働基準監督署、電話 26-4155、ID100-2511。 7-9、福祉のマークをご存知ですか？シワマークが載っています。聞こえない、聞こえにくい人などがこのマークを提示した場合はシワ言語で対応をお願いしますの意味。窓口などが提示している場合はシワ言語で対応しますなどの意味になります。またイベント時のネームプレートや災害時に支援者が身につけるビブスなどに提示することもできます。問い合わせ、市役所福祉課、内線162。7-10、個人事業税の第2期分の納期限は12月1日月曜です。納付には便利で安全な口座振替の制度もあります。問い合わせ、西尾割県税事務所課税第1課県民税事業税第2グループ、電話 058645-3279、ダイヤルイン。7-11、裁判員候補者名簿、記載通知について、二次元コードが載っています。令和8年の裁判員候補者名簿に登録された方に、裁判所から11月中旬頃に通知をお送りします。この通知は令和8年2月頃からの約1年間に、裁判所にお越しいただき、裁判員に選ばれる可能性があることを事前にお伝えし、あらかじめ心づもりをしていただくためのものです。問い合わせ、名古屋市地方裁判所事務局、総務課広報係、電話 052-203-9092。 7-12、防災行政無線、同胞無線を用いた試験。11月12日水曜午前11時、予備日12月3日水曜、市内全域、市内90カ所に設置されている防災行政無線からチャイム音と試験用音声が一斉に放送されます。問い合わせ、市役所防災課、内線482、ID100-1645。
7-13、枯れ草空き家調査のお知らせ。11月から火災予防上危険と思われる枯れ草と空き家の調査を実施します。一人一人が火災予防に対する意識を持ち、放火されない環境づくりにご協力ください。問い合わせ、天南部消防組合。電話 52-0119。7-14、秋季全国火災予防運動期間中サイレンを鳴らします。11月9日日曜から15日土曜。運動期間中、市消防団が午後7時にサイレンを鳴らし、火災予防の啓発を実施します。火災とお間違いにならないようお願いします。サイレン回数3回、各30秒。問い合わせ、市役所防災課、内線482。7-15、税を考える習慣。11月11日から17日。これからの社会に向かって、未来をつくるあなたの税、二次元コードが載っています。 7-16 アマ地方防災ボランティアコーディネーターフォローアップ講座無料。令和8年1月18日日曜、25日日曜午前9時30分から午後4時愛西市文化会館。内容、災害ボランティアセンターボランティアコーディネーターの役割、救援要請の受付、ボランティアへの対応、災害ボランティアセンター運用体験など。対象者、次のすべてに該当する方。1、満15歳以上の方。18歳未満の方は保護者の同意が必要です。2、弥富市ほか6市町村に在住在勤在学の防災ボランティアコーディネーター養成講座の受講修了者。3、講座修了後も防災活動に意欲的に取り組む方。定員40人程度。申し込み期限12月1日月曜。申し込み方法、窓口、電話、問い合わせ、市役所防災課、内線483、7-17、第17回弥富市文化芸能大会、11月16日日曜午後1時開会、TKE スポーツセンター、内容、市内に伝わる獅子舞や神楽太鼓などの郷土芸能を披露します。主催、弥富市文化財保存会、問い合わせ、歴史民俗資料館、7-18、天南部権利擁護センター5周年記念セミナー無料、二次元コードが載っています。11月14日金曜午後2時から4時、受付午後1時30分から TKE スポーツセンター、テーマ、自分らしく生きる権利ってどういうこと？内容、認知症の方の尊厳の保持と権利擁護、厚生労働省労健局、認知症施策地域介護推進課課長補佐清水修氏、尾張東部権利擁護支援センターが大切にしていること。尾張東部権利擁護支援センターセンター長隅田敦子氏、地域福祉が進む権利擁護とは、日本福祉大学客員教授平野孝之氏、定員100人、申し込み期限11月7日金曜、問い合わせ、天南部権利擁護センター、電話 69-8181、ファックス 69-8180。
7-19、市政報告会、無料、申し込み不要、二次元コードが載っています。11月22日土曜、どちらでも参加可能。弥富北中学校区、午後4時から5時、総合福祉センター。弥富中学校区、午後7時から8時、南部コミュニティセンター。内容、駅、学校、公共交通、福祉、財政、行政改革など、問い合わせ、市役所人事秘書課、内線475。7-20、コンクール表彰映画会無料。12月14日日曜 TKE スポーツセンター。内容、午後1時30分から共同募金作品福祉作文コンクール表彰、午後2時15分から映画会認知症と生きる希望の処方箋。対象者市民、定員300人、申し込み期限12月5日金曜。申し込み方法、電話、ファックス、窓口、二次元コードが載っています。問い合わせ、市社会福祉協議会、電話 65-8105、ファックス 65-8002。 7-21、アルコール専門相談、無料。11月20日木曜、午後1時30分から3時30分、津島保健所。内容、精神科医師と専門の相談員がお話を伺います。対象者、アルコールが原因の健康問題に悩む本人または家族。定員2組。申し込み期限11月17日月曜、
申し込み方法、電話、問い合わせ、津島保健所、健康支援課、電話 26-4137、 7-22、 第13回大藤学区文化財保存会チャリティーコンサート、無料、11月29日土曜午後2時30分開場、午後3時開演、 TKE スポーツセンター。内容、神楽太鼓、和太鼓、雅楽、ポップス演奏などの演奏。会場での募金は社会福祉協議会に寄付します。主催、大藤学区文化財保存会。講演、弥富市教育委員会、弥富市文化財保存会。問い合わせ、歴史民俗資料館。 7-23 弥富子育てイベント、無料、11月15日土曜午後3時30分から4時30分、12月16日火曜、1月20日火曜、午前10時30分から11時30分、2月7日土曜、午後3時30分から4時30分、3月10日火曜、午前10時30分から11時30分、子育てサロンエンジェル、前ヶ平1丁目277、内容、リゾミックや親子工作、ベビーマッサージなど、親子で笑顔になれる子育てイベント。対象者、未就学児とその保護者、定員8組。申し込み方法、公式 LINE でメッセージ、二次元コードが載っています。お名前、お子様の年齢、希望日、弥富市地域づくり補助金の対象事業です。問い合わせ、子育てサロン、エンジェル、公式 LINE、担当、中島。 7-24、月1回開催、八保環境学習教室、無料、二次元コードが載っています。令和8年1月17日土曜、午前9時30分から11時30分。内容、ネクタイリフォーム、ストラップ作り。使わなくなったネクタイを使ってストラップを作ろう。対象者、小学生、対象外の方も参加可能。定員25人。問い合わせ、天間地区環境事務組合環境対策室。電話 68-6500、 ファックス 68-6700。
7-25、 いい介護の日イベント、無料、正大学校、11月9日日曜、午後1時30分から3時30分、海南病院教育研修棟、3階講堂。パネル展示、11月4日火曜から20日木曜、市役所1階市民プラザ。内容、毎年11月11日は介護や認知症を理解し、介護職員、地域住民の支え合いを促進するため、介護の日と定められています。正大学校では毎年好評の寸劇、笑う介護に福来たる、パネル展示では在宅介護でのあるあるをご紹介します。問い合わせ、海南病院タスケット、電話 65-6072。 7-26、天間・津島合同就職フェア、無料、11月14日金曜、午後1時30分から4時、津島市文化会館。内容、地元企業24社が参加する就職フェア。予約、履歴書不要、対象者、仕事をお探しの方。問い合わせ、ハローワーク津島、企業支援専門援助部門。電話 43-3911、 職業相談部門、電話 26-3159、ID100-6187。 7-27、フリースペースなごみの会、11月29日土曜、午前11時30分から午後2時、総合福祉センター、2階調理実習室と研修室。内容、心が疲れているな、不安になっている、など、精神的に疲れている方や、誰かに話を聞いてほしい、居場所を作りたいと考えている方、仲間やボランティアと一緒にカレーを作り、
食べながら楽しい時間を過ごしましょう。料金300円当日集金。申し込み期限11月21日金曜。申し込み方法、電話、市社会福祉協議会窓口、主催、市社会福祉協議会、精神保健福祉ボランティア、金魚草、問い合わせ、市社会福祉協議会、電話 65-3724、7-28、令和7年度秋の特別公開、埋蔵文化財展、無料二次元コードが載っています。10月27日月曜から11月28日金曜、午前9時から午後4時、11月3日を除く土曜日曜祝日は休館。愛知県埋蔵文化財調査センター。内容、秋の特別公開2025、身近な生活に関する遺物の展示、弥富新発見展2025、令和6年度の発掘調査速報展示、愛知発掘名泉展、愛知県内の井戸に関する展示。展示開設、11月21日金曜、27日木曜。1、午前11時から。2、午後2時から。イベント、11月3日月曜祝日。拓本体験、バックヤードツアーもあります。問い合わせ、愛知県埋蔵文化財調査センター。電話、67-4164。公益財団、愛知県教育、スポーツ振興財団、愛知県埋蔵文化財センター、電話 67-4163。7-29、防災拠点現地見学会無料、11月20日木曜、午後0時30分から4時30分、いずれかの場所で集合、弥富市役所正面玄関、午後0時30分、十四山支所正面玄関、午後0時45分。内容、バスで1、孫宝排水場、2、日光川排水場、3、日光川水溝門を見学します。定員25人、申し込み方法二次元コードが載っています。主催、弥富防災ゼロの会、公園弥富市、問い合わせ市役所防災課、内線483。
7-30、講座とワークショップ、多言語で育てる言葉の力、無料。1回目、1、11月1日土曜午前10時から11時45分。2回目、2、11月6日木曜午後7時から8時45分。3、11月15日土曜午前10時から11時45分。1と2、3の組み合わせ自由。総合社会教育センター3階第1、2、和室。内容、講座とワークショップの2回シリーズ。1回目、大人も多言語の赤ちゃんになって見えた楽しい世界。赤ちゃんのように耳から言葉をゲット。間違いなんてありません。2回目、多言語で世界中に家族ができた。家庭でホームステイゲストの受け入れをしたり、子供から大人までホームステイする国際交流に参加した体験を聞いてください。対象者、主に子育て中の家族及び一般社会人、定員、各回30人。申し込み方法、電話、二次元コードが載っています。講演、弥富市、弥富市教育委員会。問い合わせ、一般財団法人、言語交流研究所、ヒポファミリークラブ。電話、0120-557-761。7-31、救命講習会参加者募集、無料。上級救命講習8時間コース。11月16日日曜午前8時30分から午後5時30分。天南部消防組合消防署。申し込み期限11月7日金曜。内容、成人・小児・乳児を対象にした心肺蘇生法、 AED の使用方法、止血法、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法。普通救命講習1、3時間コース。 12月14日日曜午前9時から正午、天南部消防組合消防署、申し込み期限12月5日金曜。内容、成人を対象にした心肺蘇生法、AED の使用方法、止血法、定員、両日とも32人。受講資格、市内に在住、小学5年生以上、または在勤の方、申し込み方法、電話。問い合わせ、天南部組合、消防本部消防課、電話 52-3111、ファックス 52-3114。7-32、里親養育体験発表会及び里親サポーター養成講座無料。11月26日水曜午前10時30分から正午、里親養育体験発表会午後1時から2時、里親交流会午後2時から3時、研修会。尼総合庁舎別館会議室。内容、さまざまな事情により自分の家庭で生活できない子どもたちを家庭に迎え入れ、温かい愛情と理解を持って養育する里親、里親を応援していただく里親サポーターを募集しています。事前申し込みが必要です。問い合わせ、愛知県尼児童障害者相談センター、電話 25-8118。 7-33、ワニーサと学ぶ未来のためのお金の教室無料。11月22日土曜午前10時から午後4時、イオンモール名古屋茶屋。内容、子どもから大人までお金について楽しく学べる金融経済教育イベントです。経済的に自立し安心かつ豊かな生活の実現にはお金に関する知識判断力が必要です。お笑い芸人やワニーサうんこ先生と一緒にお金について学んでみませんか。申し込み方法、一部企画では事前申し込みあり、主催講演金融庁東海財務局、問い合わせ東海財務局理財部金融調整官、電話 052-951-1863。 7-34、名古屋湖長期構想中間案の意見募集、二次元コードが載っています。申し込み期間、11月4日火曜から12月3日水曜必着。公表閲覧場所、名古屋港管理組合ホームページ、市役所企画政策課窓口、提出方法電子メール郵便持参ファックス、提出先問い合わせ名古屋港管理組合政策企画部長期構想担当、電話052-654-7898、 7-35。 やとみスポーツクラブ後期会員募集中、会員になれば全20種目に参加することができます。申し込み先、白鳥コミュニティセンター内クラブ事務局。受付時間、火曜から金曜午後1時から5時。問い合わせ NPO 法人やとみスポーツクラブ事務局、電話 67-6021、 7-36。 ご寄付いただきありがとうございます。弥富市に半田貢様金100万円、伊藤金也様金10万円、社会福祉協議会に白鳥コミュニティ推進協議会様金1万円、北地区民生児童委員協議会様夏祭り用お菓子18個、東地区民生児童委員協議会様夏祭り用お菓子海の隅様金1000円。
8、町の話題。今月は5つの話題です。暮らしの情報を発信、市公式 SNS 二次元コードが載っています。8月4日月曜、セントレア親子サマースクール、中部国際空港で親子で参加できるサマースクールを開催しました。海外から危険なものが持ち込まれないよう税関で活躍する麻薬探知犬のデモンストレーション、海上保安庁救助用ヘリコプターを用いた訓練体験など、普段知ることができないセントレアについて楽しく学び、親しみや理解を深めました。8月24日日曜、未来探求アトリエ子どもシティ跡見白鳥コミュニティセンターで、市内の小学生を対象に町の仕組みを楽しく学べる体験型イベントを開催しました。 子供たちは仕事をしたり、お店を出したり、税金を納めたり、選挙をしたりと、実際の町で行われていることを遊びの中で体験することができました。9月3日水曜、緊急時避難場所としての使用に関する協定を締結。株式会社大東の協力を得て、大規模な地震による津波、台風などによる洪水の災害が発生した場合、または発生する恐れがある場合に、所有する施設を緊急時避難場所として市民などの受け入れを行うことができるよう協定を締結しました。対象施設、株式会社大東名古屋工場、五の三町西本殿 13-4、 9月3日水曜、日本郵便株式会社と包括連携協定を締結。市は地域課題の解決、地域の活性化などを図るため、日本郵便株式会社と包括連携協定を締結しました。連携内容は、弥富市の PR 及び魅力発信に関すること、安心安全な暮らしの実現に関すること、地域経済活性化に関すること、未来を担う子どもの育成に関すること、ダイバーシティの推進に関することなど多岐にわたります。この協定に基づき、引き続き市民サービスの向上及び地方創生の取り組みを推進していきます。9月13日土曜、長寿のお祝い、市内最高齢者及び数え100歳の高齢者にお祝い状とお祝い金の贈呈を行いました。今年は最高齢者1人、満106歳、数え100歳の方12人が対象で、そのうち12人の方の自宅や介護施設へ市長が訪問しました。訪問先では長寿の秘訣について話したり、市長からいつまでもお元気でいてくださいと声をかけられていました。防災クイズに挑戦してみませんか。問題、非常持ち出し品について正しいのはどれでしょうか。1、非常持ち出し品とは地震後の長期避難生活を支えるもの。2、できれば下着やテレビも用意しておく。3、男性は 15kg 以下、女性は 10kg 以下を目安に荷造りする。答え3、避難したときすぐに必要になるもの、食料や水は少なくとも3日分用意しましょう。あまり欲張りすぎると重量オーバーになり、避難に支障が出ます。男性は 15kg 以下、女性は 10kg 以下を目安に準備してください。
旧教育の広場白鳥小学校、子どもたちの健康で安全な学校生活を守りつつ、充実した教育活動を進められるよう努めています。入学式、入学式ではこれから始まる白鳥小学校での新しい生活に心を躍らせていました。避難訓練では地震後の津波を想定して屋上への避難もしました。交通安全教室では警察署の方から正しい自転車の乗り方を学びました。楽しい授業、友達と一緒に楽しく勉強しています。異学年交流や体験的な学習にも取り組んでいます。1年生は生活科の授業で2年生のお兄さんお姉さんと学校探検をしました。3年生は社会科の授業でみんなで歩いて校区探検に出かけました。5年生は家庭科の授業でお味噌汁とご飯を作りました。運動会、白鳥体操から始まり、学年種目に徒競走、全校種目、みんな一生懸命頑張りました。白鳥体操でしっかり体をほぐしてから競技スタートです。ゴール目指して力いっぱい駆け抜けました。みんなで心を一つに力を合わせて引っ張りました。それぞれの写真が掲載してあります。広島研修、深め知った平和、弥富中学校村上大和、事前学習について、事前学習では世界で平和に向けて実施していることを調べ、どうしたら平和になるのかを考えました。今まで平和についてあまり考えたことがなかったので、今回の事前学習で世界の平和に向けての取り組みを知ることができました。また、どうしたら平和になるのかを考える難しさも感じ取ることができました。この事前学習を通して平和についての興味を深めることができました。平和記念公園。 平和記念公園は原爆ドーム、平和記念資料館、慰霊碑などがあります。元は中心的な繁華街でしたが、原爆により一瞬にして破壊されました。破壊された場所に土を盛ったということを聞いた時はとても驚きました。今の姿からは想像もできませんでした。原爆ドーム、原爆ドームはヤン・レツルの設計により広島県物産陳列館として1915年に開館しました。被爆当時、建物内にいた人は全員即死し、建物も全焼したそうです。レンガやコンクリートで作られた建物が大きく破損したと聞き、原爆の威力の大きさを感じることができました。平和学習を通して、広島へ行く前は戦争についてあまり知らなかったので、起きてはいけないものぐらいにしか思っていませんでした。実際に広島へ行き、資料館で展示物を見たり、ボランティアの方のお話を聞いたりすることで、戦争の悲惨さや恐ろしさを感じることができました。改めて戦争をしてはいけないと強く思いました。平和の大切さ、八富中学校渡辺優佐。事前学習で考えたこと、平和についてあまり深く考えたことがなかったので調べてみると、平和に向けての取り組みが世界中で行われていることを知りました。私たちにできることは何かを考えると、まずは広島研修で平和について考え、広島で起きたことを風化させないことだと思いました。私たちの一歩で世界平和に少しでも近づきたいという思いで、この広島研修に臨みました。しげるくん弁当。実際にしげるくん弁当を食べてみると、とても質素で、今の私だったら耐えられないと思いました。でもそのお弁当でも楽しみにしていたしげるくんのことを考えると、今当たり前のようにおいしいご飯を毎日食べられていることのありがたみを強く感じました。平和記念資料館。全身にやけどを負って皮膚がむけてしまった人、放射線を受けて髪の毛が生えなくなった子どもたち、たくさんの人の遺骨など、目を背けたくなるような悲惨な写真がたくさんありました。被害を受けた人たちやその家族はどんな気持ちであったかを想像すると、とても苦しくなりました。平和学習を通して、広島へ行く前は平和とは戦争がなくなることだと思っていました。でも実際に広島へ行ってみると、放射線の被害を受けたことで髪の毛が生えてこなくなったり、戦争後遺症になって今までのような生活が送れなくなったり、がんになってしまったりなど、戦争が終わって苦しんでいた人たちがいることを知りました。戦争が終わるイコール平和になるわけではないと思いました。私はこの平和学習で学んだことを無駄にせず、平和に少しでも近づけるような行動をしていきたいと思いました。知って終わりではなく、行動に移すことが大切だと感じました。
10図書館だより、二次元コードが載っています。問い合わせ、市役所図書館、電話 65-1117。 新しく入った本、数学ガール、リーマン予想、結城博士、実践カスタマーハラスメント対応ケーススタディ、日本能率協会コンサルティング、走ってくれメロス、海野さやかほか、素晴らしき出会い、久保田渡る、31文字のラブレター、望月クラゲほか、少女落下中、タミヤドモミジ、きっと今はハッピーエンドへの途中、ほうじ茶、 ADHD の僕が苦手とされるジムにとことん向き合ってみた、高梨、あの星が降る丘で君とまた出会いたい、塩見夏江、いっぱいいっぱいの自分から脱出する方法、内田和俊。四つ葉読書会、11月8日土曜午前10時から正午、八富町中交流館2階マルチルーム、テキスト鶴亀助産院、小川糸。お知らせ、11月1日土曜、図書館臨時窓口を開設します。 臨時窓口街中交流館2階11月1日土曜から令和8年3月31日火曜、火曜日から金曜日午前9時から午後7時、土曜、日曜、祝日午前9時から午後5時。貸し出し、閲覧方法。絵本、臨時窓口に配下した絵本の貸し出しか、一般書、児童書、予約システム、窓口で予約された本のみ貸し出しか、閲覧不可、その他、貸し出し、閲覧不可、雑誌、最新号、新聞、当日分、街中交流館2階フリースペースで閲覧か、貸し出し不可、返却方法、開設時間内、臨時窓口、開設時間外、返却ポスト、市役所1階、休日夜間入り口内、自習室、総合社会教育センター第2会議室、開放月の前月下旬に図書館ホームページに開放日時を掲載します。座席数には限りがあります。工事の進捗状況、休館中の在家予約サービス、自習室の開放日などは、図書館公式ホームページ、図書館公式 X、市公式 LINE を通じて発信していきますので、随時ご確認ください。図書館予約システムの使い方、事前にメールアドレスの登録が必要です。弥富市立図書館のホームページにアクセス操作方法が載っています。新着検索では本のジャンルごとに新刊をチェックすることができます。
11スポーツニュース。全国大会出場おめでとう。継承略。全国高等学校総合体育大会。ウェイトリフティング競技大会。米子市。大河内奈緒、森津。湘南藤沢カップ全日本ビーチバレーボール U15 4人制湘南藤沢市玉島優鍋田町小林健太稲荷崎全国中学生ハンドボールクラブカップ2025花巻市山本壮太佐古木チビリンピック2025JA 全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会日産スタジアム下田と里戸釜島スポーツ大会に参加しませんか。第20回剣道大会12月21日日曜総合社会教育センター期間11月5日水曜から12月2日火曜受付時間火曜から土曜午前9時から午後9時日曜祝日午前9時から午後5時申し込み方法申し込み用紙に記入の上お申し込みください。参加費無料。スポーツ大会教室申し込み用紙及び大会結果は市スポーツ協会ホームページに掲載しています。二次元コードが載っています。問い合わせ市役所障害学習課。12市長の部屋。今年も残りあと2ヶ月となりました。秋晴れの日が続き過ごしやすい季節となりましたが、皆様お元気にお過ごしのことと存じます。昨年秋は統計史上最も暖かい秋となりました。今年もそんな予感がします。今月私は一つ年を重ねます。35歳の人間ドック腹部エコーで同級生の検査技師から生活習慣の乱れによる脂肪肝と診断されました。大好きな食事は変えずに運動で改善すると決めて週2回ジムに通い3年目で改善できました。また42歳からはマラソンも始め現在は軽い筋トレマラソンインディアカ、バドミントンと健康的な日々を送っております。これからも市民の皆様に叱咤激励をいただき、汗をかきながら新しい一年も頑張ってまいります。 11月22日土曜に市政報告会を開催します。弥富市の主要な施策、財政状況や考え方、今後の方針などについて私が直接説明し、市民の皆さんに知っていただくとともに、ご意見などをお聞きしたいと考えております。申し込みも不要ですので、多くのご参加をお待ちしております。結びに、温暖化によって季節がずれ、秋の期間が短くなっているように感じます。皆様、短い秋をお楽しみください。弥富市長、安藤生命。
13すくすくプラザ児童館だより、11月1日から12月10日、 ID10002541、 二次元コードが載っています。各児童館共通、開館時間9時30分から17時、休館日日曜祝日。桜児童館、電話 65-6191、 白鳥児童館 66-1036、 英南児童館 68-6266、弥生児童館 65-8107、 大藤児童館 68-4101、 東武児童館 52-4611。 行事、卓球をしよう、将棋をしよう、クリスマスリース作り、児童館で遊ぼう、申し込みが必要です。子育て支援センター、みんなで子育て応援します。 ID10002571。子育てに困っていること、悩んでいることはありませんか？子育ての喜びや悩みを分かち合い、一緒に子育てしましょう。各支援センター共通、開館時間8時30分から17時15分、休館日土曜日曜祝日。日の出子育て支援センター、電話 66-0008、 弥生子育て支援センター 65-8211、東部子育て支援センター 52-4612、 相談日月曜から金曜、電話9時から16時30分、面接13時から16時30分、訪問13時から15時30分、要予約。臨床心理士の個別相談、要予約。行事、ワクワクだよりホームページを通して情報と日程をお知らせしています。ファミリースポートセンター、利用会員と協力会員が助け合う組織です。ID10002068。基本事業、病児・病後児保育事業、産前産後サポート事業のご利用は、事前に会員登録が必要です。ただし、産前産後サポート事業のご利用は、まず、市役所3階保健センター内、市子ども家庭センター、電話 65-1111 にご相談ください。ファミリーサポートセンターでは、平日午前9時30分から登録受付をしています。登録時に利用方法などの説明をします。休業日、日曜祝日。土曜は電話受付のみ、電話 58-3352。会員登録出張所、11月25日火曜10時から11時30分。日の出子育て支援センター、持ち物、母子手帳。基本事業、保育所の送迎、保護者外出時の預かりなど、曜日や時間、援助内容に合う協力会員が援助を行います。病児・病後児保育事業、月曜から金曜、8時30分から17時、専用施設、キッズケアルーム、笑顔でお預かりします。看護師常駐、産前産後サポート事業、月曜から金曜、9時から17時、育児支援、家事支援を行います。1回につき2時間まで。ファミリーサポートセンターへお問い合わせください。
獣医師保育の広場、弥生保育所。砂場には魅力がいっぱい。子どもたちに大人気の砂場は、遊びを通してさまざまな感触を体験し、心身の発達を促すことができる場です。砂場では入れ物いっぱいに砂を集めたり、先生や友達と一緒に葉っぱや花を飾ってケーキを作り、誕生会を楽しんだりする姿が見られます。気持ちいい砂の感触を味わいながら、 先生や友達と一緒にゆったりとした時間を過ごすうちに自然と笑顔が増えていきます。砂が水を含むと固まることに気づき、団子作りをしたり裸足で遊ぶことでひんやり冷たい砂の感触を感じたりと、いろいろな発見もしています。また夏になると砂山やトンネル、川作りなどをして友達同士で意見を言い合ったり協力して作ったりする姿が見られます。これからも砂場が新しい発見や友達と協力できる場となるよう、子どもたちと一緒にいろいろな遊びを楽しんでいきたいと思います。15. 令和8年度私立保育所入所受付のご案内。問い合わせ市役所児童課内線157、申し込み書類配布場所市役所児童課十四山支所各保育所。申し込み期間11月4日火曜から12月12日金曜。入所基準、児童の保護者のいずれもが次のいずれかの自由に該当する必要があります。1、就労、2、妊娠出産、3、疾病など、4、介護など、5、災害復旧、6、給食活動、企業準備を含む、7、就学、職業訓練校などにおける職業訓練を含む。入所年齢、月齢8ヶ月を迎えた月の翌月1日から、南部、桜、大藤、白鳥、英南、西部、十四山保育所。月齢3ヶ月を迎えた月の翌月1日から、弥生保育所。特別な支援が必要な児童、入所基準に該当し、集団保育が可能な児童で、発達の遅れや病気、障害などによる特別な支援が必要な場合は、必ず事前に市役所児童課へご相談ください。私的契約時、私立保育所では、入所基準に該当しない児童について、3歳児、年少、クラス以上で、優先入所、区域保育所の定員に余裕がある場合に限り、4月1日入所のみ、私的契約児として受け入れます。なお、保育無償化の対象外です。転園希望、令和8年4月に、転園希望の方は、申し込み期間中に申し込み書類などを提出してください。その他、弥生保育所は、令和9年度末をもって廃園し、令和10年度から公募により選定された社会法人または学校法人に移管する予定です。なお、移管後は認定こども園へ移行します。認定こども園弥富羽ばたき幼稚園、電話 67-4008、電話 66-0338、 日の出羽ばたき子ども園、電話 66-0007 については、直接施設にお尋ねください。
16、保健センターだより、問い合わせ、市役所健康推進課、内線312から317、母子健康手帳交付、1時間程度保健師と面談をします。妊婦のための支援給付の手続きも行います。ご予約の上、保健センターへお越しください。母子健康手帳交付日、平日午前9時30分から午後4時。電話受付時間、平日午前8時30分から午後5時。持ち物、妊娠届出書、本人確認ができるもの、妊婦本人の振込先がわかるもの、子育て相談、健康相談、歯磨き相談、栄養相談は、事前に市役所健康推進課へ電話などでご予約ください。乳幼児健診、保健センター市役所3階で実施します。お子さんの誕生日により、受付時間が異なります。詳しくは個別通知をご覧ください。離乳食に関する動画の二次元コードが載っています。予防接種についてお知らせ。MR2 期、日本脳炎2期、2種混合、ヒトパビローマウイルス感染症予防接種は対象の方へ個別通知しています。MR1 期、水痘は1歳のお誕生日前日から接種できます。支援事業、 アピアランスケア支援事業 ID100-4827 若年がん在宅療養支援事業 ID100-6074 産後ケア事業 ID100-3256詳しくは市ホームページ市役所健康推進課へお問い合わせください。がん検診、集団検診、バス検診、保健センターおよび検診バスにて集団検診を実施します。一度に複数の検診を同時に受けることができます。 ID100-5986 申し込み方法、電話、窓口予約、平日午前8時30分から午後5時、申し込み期間各検診日の10日前まで、日程はホームページなどでご確認ください。医師に学ぶ高血圧予防教室、基本から予防治療まで、よく耳にするけど自覚症状はない高血圧、放っておくと脳血管疾患、心疾患、腎疾患など大きな病気を引き起こすこともあります。この機会に基礎から学んで生活習慣を見直しませんか。当日は血管年齢測定の体験、希望者もあります。講師、海南病院循環器内科代表部長、医師三浦学氏、12月3日水曜午後2時から4時ごろ、受付午後1時半から、保健センター市役所3階、対象市内在住在勤の高血圧に関心のある74歳までの方、定員30人、申し込み期間11月4日火曜から28日金曜、申し込み方法、電話、子ども及び妊婦インフルエンザ予防接種費用助成について、弥富市指定医療機関におけるインフルエンザ予防接種にかかる費用の一部を助成しています。接種期間は令和8年1月31日土曜までです。高齢者インフルエンザ予防接種、接種料金1200円、コロナウイルス予防接種4000円。接種期間10月15日水曜から令和8年1月31日土曜、予約受付、指定医療機関へ直接ご予約ください。健康増進コラム、11月は乳幼児突然死症候群 SIDS の対策強化月間です。12月以降の冬季に発生しやすいと言われています。 SIDS の発症率を低くする3つのポイント。1歳になるまで就寝時は仰向けに寝かせましょう。できるだけ母乳で育てましょう。発症の危険因子であるタバコをやめましょう。 SIDS の他にも事故予防を、敷布団や枕は赤ちゃん用の固めのものを、掛け布団は軽いものを使い、鼻や口が塞がれないように、ベビーベッドに寝かせ、柵は常に上げて転落防止を、寝返りするようになったら首に巻きつくもの、タオルやよだれかけ、ぬいぐるみなどにご注意を。歯と口の健康講座、いつまでもおいしく食べるために、歯の定期検診が将来の健康を守ります。皆さんは8020運動をご存知でしょうか。これは80歳になっても20本以上自分の歯を保とうという日本の厚生労働省と日本歯科医師会が推進する健康づくりの運動です。人間の歯は親知らずを除くと28本あり、そのうち20本以上歯があればほとんどの食事を不自由なく楽しめるとされています。しかし現実には高齢になるにつれ歯を失う方が多く、食事の楽しみだけでなく全身の健康にも影響を与えます。実際日本の80歳の平均残存歯数は、令和4年の厚生労働省調査ベース約17本、一方予防歯科が進んでいるスウェーデンでは80歳でも平均20本以上の歯が残っているというデータがあります。この違いの大きな要因は歯の定期検診にあります。スウェーデンでは国民の約9割が定期的に歯科を受診していますが、日本では約半数にとどまっているのが現状です。虫歯や歯周病は初期には痛みなどの自覚症状が出にくいため、気づかないうちに進行してしまうことも。 だからこそ悪くなる前に予防することが何よりも大切です。定期検診では歯科医師や歯科衛生士がお口の状態を確認し、必要に応じて歯石除去やブラッシング指導などを行います。これによりトラブルの早期発見、早期対応ができるだけでなく、歯を守る習慣も身につけられます。人生100年時代、自分の歯で美味しく食べ、笑顔で過ごす毎日を続けるために、定期的な歯科検診を生活の一部にしてみませんか。ご自身だけでなく、大切なご家族の健康を守る第一歩となるはずです。アマ歯科医師会。
17各種相談問い合わせ、市社会福祉協議会、電話 65-8105、 アマ南部権利擁護センター、電話 69-8181。 相談内容、行政相談、11月12日水曜、総合福祉センター。心配事相談、11月12日水曜、総合福祉センター。弁護士による法律相談、予約制、11月12日水曜、27日木曜、総合福祉センター。司法書士による相続に関する登記手続き、予約制、11月19日水曜、総合福祉センター。中村年金事務所による年金相談、予約制、11月6日木曜、市役所。社会保険労務士による年金相談、予約制、11月17日月曜、市役所。成年後見制度についての無料相談、予約制、11月19日水曜、市役所。弁護士による権利擁護成年後見についての無料相談、予約制、11月20日木曜、十四山支所。障害のある方の就業相談、予約制、毎週火曜日、市役所。手話通訳者の設置、毎週水曜日、市役所。生活自立支援相談、11月11日火曜、18日火曜、市役所。結婚相談、予約制、11月12日水曜、総合福祉センター。18、平日夜間休日診療。アマ南部消防署、電話 52-0119。 アマ南部消防署北分署、電話 65-0119。 救急医療情報センター、電話 26-1133。 休日診療、外科、日曜日祝日午前9時から午後5時。2日日曜、生田整形外科クリニック愛西市、電話 25-9911。 3日月曜祝日、鈴木整形外科愛西市、電話 28-8838。 9日日曜、浅井外科クリニック阿麻市、電話 052-441-8002。16日日曜、リハビリ整形外科宮古クリニック愛西市、電話 69-8150。 23日日曜祝日、阿麻中川整形外科手のクリニック阿麻市、電話 052-526-7757。 24日月曜、振り替え、駅前藤田クリニック阿麻市、電話 052-462-0222。 30日日曜、脳神経外科のぞみクリニック阿麻市、電話 052-443-5533。 阿麻地区急病診療所、対馬市梅原町、あざ5西37。受付時間、日曜祝日年末年始、電話 25-5210。 内科小児科9時から11時30分、13時から16時30分、歯科9時から11時30分、14時から16時30分。
19、有料広告、ドレミファ音楽工房、体験レッスン、随時受付中。ピアノ、バイオリン、フルート、声楽ボイストレーニング、リトミック、生徒募集中。セントラル教室、イオンタウン近く、桜教室、桜小海南病院近く、弥生教室、五の山駅近く、電話 090-8201。
03-8320-1908 株式会社主人公風の子ハッピーフォーオール鎌倉町電話 55-8281 特別養護老人ホーム虹色あすなろ小規模で定員29名入居相談受付中森津電話 67-0701 社会福祉法人愛産会特別養護老人ホーム長寿の里十四山高齢者障害者児童の総合福祉を展開しています。六条町電話 52-3294 高尾工業株式会社世界基準の品質そして技術力グループ会社である TK エンジニアリング株式会社が2023年ものづくり部品大賞を受賞しました。本社楠木3丁目電話 68-8149 海南岡山静岡海外3事業所港も号弥富市指定事業介護予防体操ウィングプラザパディ1階問い合わせ弥富市地域包括支援センター海南病院1階電話 65-5521 株式会社アメニティライフ産業廃棄物処理業建物解体など地域に貢献する会社本社うぐい浦電話 65-3101 ファックス 69-5355 カナルアソシエ株式会社トイレ排水管の詰まりから水や電気のトラブルまで5名電話 65-2285 ファックス 65-2299 フリーダイヤル 0120-152-285 株式会社主人公風の子ベース風の子スクエア内福カフェ営業時間8時30分から16時モーニング8時30分から11時ランチ11時30分から14時定休日木曜金曜鎌倉町電話 55-8281 弥富市商工会一緒に形にしましょう経営で悩まれている方、起業を考えている方、事業資金が必要な方、販路開拓を希望の方、事業承継を検討中の方、私たちは応援します。うぐい浦、電話 65-3100。財源確保のため、有料広告を掲載しています。内容に関するお問い合わせは、直接広告主へお願いします。有料広告募集地元で知名度アップここに広告を掲載しませんか市内全戸配布約1万8000部発行市ホームページのバナー広告も募集中これで広報弥富11月号終わります。